シンプル賞が国民総幸福量を開設します。第4代ブータン国王です。自然豊かな美しい国で、ヒマラヤ山脈の東にあります。彼が国王になったのは16歳、1972年のことです。どのような哲学で国を治めるべきか、若き国王は悩みます。そこで世界中の国々を調べてみると、ほとんどの政府や国民が向かうベクトルは経済成長一直線であることに気づかされました。しかも富を得た一部のお金持ちが優雅に暮らし、その一方で貧困に苦しむ多くの人々はホームレスになったり、自ら命を絶ったりしています。また経済発展を重視した開発が貴重な自然環境に悪影響を与えています。これは阻止しなければなりません。こうして国民総幸福量が誕生しました。国民総幸福量の考え方では、さまざまなタイプの国民がどれだけ幸せと感じているかを国の豊かさとまるで同じように捉えます。そこで国王は幸福を最大にする方法を考えました。どうすれば物理的な豊かさと精神的な豊かさのバランスを取ることができるのでしょう。経済的な成長をゴールにすることはできません。しかし豊かな経済は税金をもたらし、医療や教育、さらにインフラ整備を充実させます。結果、国民は健康、見通しの立つ生活、身の安全、一定の収入、住宅や生活時間の余裕などを保障されるようになり、幸福を実感できるのです。さらに家族を作り、大勢の仲間と共有する趣味を持つことも重要です。特にその土地に根ざした伝統的な文化を継承することは、より強い絆をもたらします。良好な家族との関係、周囲との助け合い、宗教的な信仰心が積み重なっていくと心が満たされます。これらがブータン国民に強力な誇りと価値観をもたらすのです。第4代ブータン国王は34年の長きにわたり国を治めましたが、常に国民総幸福量を最優先で考えました。何がブータンの人々を幸せにするのだろうか。国民の模範となるため、贅沢を嫌い、質素な生活を徹底しました。国民総幸福量の最大化を実現するために、国王はついに決断します。主権を国民に返還しよう。2006年、彼は52歳で王としての役職を退き、歴史の流れを変えます。2年後の2008年、ブータン史上初となる国民議会総選挙が行われました。こうして国民総幸福量はブータン中に受け入れられました。そして今ではブータンから飛び出しています。世界中の国々や人々にその斬新な価値観が理解され、受け入れられているのです。国民総幸福量の考え方を通じて、世界の幸せが広がっています。